ワンパイ衝動会。この番組は日本語ができる中国人営業人材の皆様とビジネスにおけるシェアザサクセスの道を共に学び合うことを目的としてお送りしております。皆様こんにちは。ワンパイ衝動会のお時間がやってまいりました。この回はビジネスにおけるシェアザサクセスの道を共に学び合う会ということで、トランスエージェントが2010年3月より定期的に開催している中国人の、営業人材の皆様に向けて行う勉強会でございます。本日から第1回なんですが、今回から営業についてですね、皆さんと共にまた勉強していきたいと思うんですが、本日の聞き手お招きしたいと思います。田中五郎さんです。
五郎でございます。
どうも五郎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
田中さんは営業は
少々
ですか。
いい点いい点
いい点いい点。何年ぐらい
十何年。
ああ、いい点いい点です。普段から営業されていく中でですね、はいはい、田中さんもご経験がありますからね、
はいはい、
ただ田中さんの位置づけとしてはですね、知ってる、もうやってるよというようなことが多いかと思うんですが、うん、
いや、
自分自身の経験をですね、うんうん、体系化させる、
うん、なるほど、
これから田中さんはですね、後輩後世に対してですね、うんうん、この営業とは素晴らしい仕事だよといったことですとか、営業でこう成果を上げるためにはといったところをお伝えをしていく必要がありますね、うん、その時に自分の経験談だけ話すとですね、どうしても、あんただからできるんだよねとか、また出たよ親父のなんとかとか言われてしまうことがありますから、うん
です
ね、その時に、今回ワンパイ衝動会の中でお伝えをするような、うんうん、第三者的に、その体系化された、そしてその、知としてですね、知識として、それをお伝えをしていくための、ということでですね、それモチベートされながら、あ、これいいなと思っていただければなというふうに思っております。
わかりました。
はい、でですね、ワンパイ衝動会、私がお伝えをするときは基本的に、教科書を持ってきます。
ほ、
で教科書にあることを、読んでですね、その内容に対して私と田中さんで、経験談を語り合う。でリスナーの方はですね、これ聞いていただいて、もちろんこの理論っていったところを言葉を覚えるとか、そういったところでもあるモチベートされて勉強していただきたいんですが、これはですね、あくまでもこれ勉強するだけではなくてですね、このワンパイ衝動会、この理念に合う人たちを集めてですね、良い営業をこう中国で広めていきたいという、こう一大ウェーブをですね、
志高い。
高いね。高いよね。
高いね。
そういうことやっていきたいと思うので、
分かりました。
ぜひ気になった方はですね、もう質問どんどんしていただいても結構ですし、もし上海にお住まいの方はぜひここまでね、来ていただいて、足を運んでいただいて、で我々やってるリアルの方のですね、ワンパイ衝動会、これもぜひ来ていただきたいなと、こういうふうに思っております。
はい。
はい、それではですね、早速内容に入っていきたいと思います。でこれから私たちが勉強していくのは、まず私用意させていただいた本はセールスの教科書初級編でございます。
セールスの教科書、
はい、セールスの教科書少しちょっと軽かったですね、
ちょっとね。
セールスの教科書、ね、これをですね、今日読み解いていきたいと思います、ただですね、内容が結構豊富なので、1回の放送では、1つのトピックスだけ、これを内容を読ませていただきます私の方から、その後それについて2人で考えていきたいと、こういうふうに思っております。
ほど。
さあ、第1回ですよね、まず基本のところから入らせていただきたいんですが、今日はセールスエッセンシャル、
セールスエッセンシャル、
日本語で言うと営業の本質ですね、営業としての本質、ぶられてはいけない本質、これ一体何なんでしょうか、ということに対して今日考えていきたいと思います。
はい、
それでは教科書読んでいきたいと思います。
はい、お願いします。
エッセンシャルとは何か。セールスエッセンシャルとは、エッセンシャル、本質という意味の通り、営業担当者が備えるべき本質、人間的性質のことです。セールスをうまく行うためには、さまざまなコンピテンシー、これコンピテンシーっていうのは行動特性のことです。コンピテンシーっていうのが必要なんですが、性格、人柄の良さは絶対に欠かすことができません。セールスで成功する人たちは例外なく人を引きつける性格的な特徴を備えているものです。 セールスエッセンシャルは営業担当者がどのような人物かを決定する最も根本的で存在に直結したコンピテンシーです。考えてみると、同じ会社で同じ商品で同じ金額で同じようなセールストークで同じくらいの時間をかけて販売する営業担当者が複数いても、人によって売れ方は必ず差が生じますよね。皆さんもあると思います。ワンさんがやってリーさんがやりました。なのにワンさんはずっと売れるのにリーさんずっと売れない、こういうことがあるはずなんです。セールスする側はどんな風に売るかを気にするんですが、実績はどんな人が売るかに比例します。ですから営業担当者は商品知識を身につけたり具体的なやり方を学んだりする前にセールスエッセンシャルを高める必要があるのです。また反対に、企業が顧客を失ってしまう最大の理由も営業担当者をはじめとする従業員の態度にあると言います。良い商品を開発し広告宣伝に力を入れてやっと獲得したお客さんも、営業担当者の性格や態度が悪いと二度とその会社を訪れなくなってしまうわけです。一旦顧客が営業担当者に不満を抱いてしまうと、プレゼンテーションの内容に関心が向かなくなってしまいますし、感情的に受け付けなくなりますので、どんなに知識を身につけても完璧なマーケティングプランを立案しても全ての努力が無駄になってしまいます。人は一般的に考えられているよりもずっと感情やその場の気分、波長によって行動しています。もちろん人によってより論理的に考える人、より感情的に考える人が存在しますが、私たち営業担当者が認識している以上に顧客は感情や気分によって行動していると考えてください。特に購買活動に関してはその傾向が顕著です。このようにセールスエッセンシャルは実績に直結している重要なコンピテンシーでありながら、実際は営業担当者自身が自分の状態を知ることはかなり難しいという問題があります。なぜなら、たとえ顧客が自分の態度や性格に不満を抱いていたとしても、具体的なフィードバックを得ることができないからです。例えばある顧客が、営業担当者が受付の前でソファーにドカッと腰を下ろしタバコを吸っているのを目撃したとします。そしてマナーに不快を感じ、商談自体が不成功に終わったとしましょう。その時顧客はどんな断り文句を口にするでしょうか。今経済的に厳しいですので発注を見合わせたいと思います。社内で再度検討してから改めてご連絡しますと言うでしょう。訪問先の企業でタバコを吸うなんてマナーがなってないですよね。あなたの態度に誠実さが感じられなかったから他社に頼みますとは決して言ってくれないわけです。営業担当者のセールスエッセンシャルが低いことで、セールスが失敗に終わってもその本当の理由を顧客が口にしてくれることはほとんどありません。統計によると、商品やサービスの内容に不満があってもわずか 4% の顧客しか直接苦情を言いに来ることはないと言います。ましてや目に見えない人柄や態度に対してどれだけ文句を言うことができるでしょうか。ですから、よほど自分が意識的にフィードバックを得ようと心がけなければ、自分のセールスエッセンシャルのレベルを知ることはできません。また自分を変えようとする気持ちがないとセールスエッセンシャルの向上は望めないのです。自分自身を客観的に知ることは難しいものです。顧客が営業担当者に対して抱く評価をもとに、どんな性格や態度が顧客を引きつけるのか、逆にどんな性格や態度が顧客に嫌悪感を抱かせるのかを詳しく見ていきましょうということで、まあ、今さらっとですね、セールスエッセンシャルについてお話をさせていただきました。五郎さん、いかがでしょうか。
意外と長かったな。
長いよね。私も読んでて長いなと思うんですけど、これ毎回やってるんですこうやって。
なるほどなるほど、いやでもあれですね、フィードバックを求めるっていうのはね、
そうで、まあ、ここで一番言いたいのっていうのは、うん、まあ、よく私が人材インフォ時代から言い続けた相手視点ってやつですよね、
うんうんうんうん、
でミソはお客さんがあこの人ダメだなと思っても 96% は言わないっていう話なんです
っていうことですよね。
これはね、相当恐ろしいことです
よ、ね、恐ろしい。これでもね、よく見る、
知らないうちにお客さんが離れてるんですよって話なんです。そうそうそう、
失注した理由を 営業担当とかに聞くと、はい、いやお前それその分析甘くないっていう、うん、いやリレーションは取れてるんですよと、
はい、
でもなんかニーズちょっと
なかったですねとかお客さんがいやこれも最近だとこういうのは投資しないんだよねとか言うんですよね、
うん、
お客様はそう、お客様っていうのは平気で嘘つくわけですよ、
うん、
平気で。これはよくねこの話まあするときに中国では、まあ、例えば 4% しか言いません、うん、フィードバックしてくれませんって時に、うん、中国はもっと自制しようって言うわけですよ。直接言うよって言うけど、
あ
いや私はねパーセンテージが多少多くなったとしても、う
ん、いや言わない、
言わないですよ、うん、言わない
言わない言わない。
でもっとですねメンツを大切にするような、うんうん、なおさら相手のメンツを潰したくないっていうふうに考えて、うん、優しいお客さんが多いと思うんですよ。
逆になんかいやすげえいい提案だったっていうかもしれない、
うん、
そ
う
でも発注しない
そう、うん、っていうとこなんですね。となった時に営業担当者っていうのは自分自身のセールスの本質として相手に不快感を与えてないのかっていうのことを自分自身が意識的にやっていかないとダメなんですよ、
うん、
お客様は言ってくれないから。
確かに
そういうことなんですね。これを伝えたい本質、セールスの本質っていうのは、うん、セールスっていうのは、まあ、よくね、うん、日系企業で働く方々、まあ、チームプレーですよというふうに言われるんですが、うんうんうん、もちろんチームプレーの要素は多くありますが、うん
はいはい、
やっぱ本質的にですね営業マンって個人がそのお客様を感動させる、もしくは信頼を得て、
うんうん、
そしてサービスを提供しお金をいただくっていうことですから、
うんうんうん、
これはですねやっぱり個人のその比率っていうのは割合要は受注に向けての割合っていうのはすごく高いわけです。
そうですね、うん、
この途中であったようにですね、うんうん、同じセールストーク同じ時間使って、
うんうん、
同じ商材をやっていたとしても、うん、
確かに
差が出るんですよ。
不思議にね、
不思議なんです。不思議
なん
で、そうなんです、なんでなんだろうって話なんですね、うん、でただこれは、うん、いやその人だからでしょだけじゃなくて、うん、その人の奥底にあるその意識している行動、無意識化でやっている行動があるはずなんです、
うんうんうんうん、
それについては次回以降やっていきますと。それがいわゆるセールスマナーなんですね。要は今日は私が伝えたいのは、
うんうん、
エッセンシャル本質っていうのは何か、
何か
こういうことなんです、まあ、具体的に次回ですねやってはいくんですが、
はいはい、
営業っていうのはお客様に評価されて初めてなんです、うん、そしてお客様というのは厳しいフィードバックというのは言ってくれない、
うんうんうん、
この前提をもとに営業活動していかなきゃいけないんです、
うん、
お客様に言ってくれないからこのままでいいでしょうっていう人間は、
うん、
一生かけても数字が立てられません
っていうことです。
自分自身をあ大丈夫かなと、
うん、
問いかけ続けられる人間、
うんうん、
こういった人間は勝てる、そうでなければ勝てない、そういう厳しいのが営業、
うん、
あ厳しい仕事が営業の仕事なんです。
うん、なるほどね、
はい、こういうことをお伝えしたい。
なるほど、はい、分かりました。
ぜひ次回以降またセールスマナーについてお伝えをしていきたいと思います。
具体的な話は次回以降
で。そうなんです、まあ、今日はわそのワンパイショート会こういうことなんだなっていうことと営業ってこういうことなんだなっていうことを知っていただければ、
はい、
今日のゴールでございます。
ということで、
はい、
記念すべき第1回
ワンパイ衝動会以上でございます。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。